遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり何かの紹介をしたりする雑談系の番組です。いやー、ガツンと寒くなりましたね。なんかマジで一気に本当に日またいだら10度下がってたみたいな感じがあって、そろそろさすがに長袖を取り出そうかなと思いつつ、まあまだ取り出してないってのと、まあ、もう一つ一応ちゃんと理由があってやっぱお店に入ったりすると暖房ついてて暑くなったりするじゃないですか。っていうのもあって未だ半袖です。一応ね、上着は着てます。上着着て中に半袖みたいな感じにはしてます。外歩くと寒いです正直ね、正直寒いんです。まあ寒いっつっても肌寒いぐらいかな。涼しいよりはちょい下ぐらい、寒いと涼しいの間ぐらいなんですけど、やっぱそれでねお店の中に入ったりすると、暑いって思う時もあったりするので、それこそそのバイト中のエピソードなんですけど、一人がやっぱ寒いって言って上着とか着込んだりもしてる中、僕と店長だけ半袖みたいなことあったりするんですよ。これから多分見れると、また光景、目撃する光景になるんですけど、そうっていうぐらい、おそらく人よりは、人よりはっていうか比較的なんだろう、体温が高いのか分かんないんですけど、そう寒さに耐性があるというか、そうちょっと暑がりめなんで、じゃあまだギリ半袖 も用意はしとかないといけないなとは思っていますが、まあでもぼちぼちね長袖も取り出していこうかなと思います。ちなみにパジャマは今な、まあ、寝巻きって言ってもいいか、寝巻きはね未だ半袖半ズボンで、まあそろそろそれを洗濯に回して長袖にしようかなとは思ってます。正直寒いです。そう夜は寒い、もう完全にで朝も寒いので布団もね追加しようかなとは思ってますね。ぼちぼちじゃないと寒さで目覚めたりするんでね、その辺はね調整していこうと思っています。でね、ちょうどこの収録日なんかもそうなんですけど、雨が降っててね、雨も降ってるとさらにやっぱ余計寒く感じるなとは思いますね。これ晴れてるとね多分また半袖じゃないと暑いなって思うんですよね。なんでその辺の調整なんかも天気とか、まあ、気温見て調整してればいければいいかなと思っています。そんな感じで、まあ皆さんもね個人個人で合った調節してください。僕みたいに暑がりだよっていう人は、まあ、別に無理にね長袖出さなくてもいいと思いますし、逆にめちゃめちゃ寒がりだよっていう人はね、もう即刻長袖を出して上着も着込んで、風邪をひかないようにお願いしますっていう感じで今回も始めていくんですが、まあそれは前半のあれの時に紹介しようかなっていう感じで、始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむの遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。今回に関してなんですが、デュエマの話一本でいこうかなと思っています。なぜかっていうと、それ以外に話すことがないからですただの怠慢。いやでもね、話題が全然増えなかったんですよね。でかつそれこそちょうど最近ね、デュエマで僕が使っているテーマの強化が来ましたんで、まあその辺周りの話をねしていこうと思っています。大きく分けて、まあ、3つぐらいやりたいことがあって、まあ、まず前半ではね新しく出てきたカードの紹介、まあ、どういう運用をするのかみたいなところをお話ししていきたいと思います。まあ、最近出たそうデュエマのパックでボルメテウスっていうところにね、テーマではないんですけど、まあ、名称が統一されてるところの、強化が、まあ、つっても新カードが4枚出ただけなんですけどね、が出てきたんで、まあ、まずは紹介していきましょう。まあ目玉といえばねこいつなんですよ、ネオボルメテウスホワイトドラゴン。そうボルメテウスホワイトドラゴンはねついに進化しました。もともとっていうか、そうボルメテウスに進化体ってなかったんですよね。意外と他のクリーチャーはもともと進化クリーチャーであるバーロムとかアルカディアスとかっていうのはあれなんですけど、ボルシャックとかでさえ進化体って確か出てたんですよ。 で、ボルメデウスはその進化体がなくて、ついにね今回、進化したことにより4足歩行が2足歩行になりました。立ち上がりましたね、ネオボルメデウスが。まあなんか界隈ではね、ボルメテウス立つなとか言われてたりするんですけどあとボルメテウスついに立ったとかね、言われてるんですが、そんな二足歩行のボルメテウスどんな効果になったかっつうと、赤黒青の、8マナですね、3色の、8マナ、まあそれを割いて、火水闇を1個ずつ含んで、8マナ払ってくださいよっていう、ちょっと重ためのクリーチャーで、アーマードドラゴンで、パワーは6000。8マナで6000弱えけどな、正直正直はいいんですけど、まあ一応ジーネオ進化って言って、ただこれジーネオ進化、まあおよびネオ進化っていうのはですね、一応普通に進化しなくても出せる、進化でも出せるし進化じゃない状態でも出せるっていうのがこのネオクリーチャー、まあおよびジーネオクリーチャーとなっています。でただ進化し、するっていうのをちゃんと選んでいると2マナ軽減されます。3色含んだ6マナで OK っていうのがまず1つ目の効果で、ダブルブレイカー、まあシールド行くときに2点、削れますよという効果と、アタックするときコスト7以下の呪文もしくはミリオンフレーム1つを、手札か墓地からコストを支払わずにプレイする。で呪文を唱えるとそれは、墓地の代わりに山札の下に置きますよっていう効果を持っています。この効果を生かすためにも、まあどっちかっていうとやっぱり進化で出した方がいいですね。これデーマのルール的な問題なんですけど、普通に出すとその進化とかでも何でもなく普通に出すと召喚酔いっていうのに引っかかります。召喚酔いしてるとそのターンは殴れなくって、次のターン召喚酔いっていうのが冷めてからやっとアタックができるようになるっていうのがデーマのルールなんですけど、それを突破できるのがスピードアタッカー、まあ、およびマッハファイターっていう効果と、この進化するっていう行為、進化するとこのスピードアタッカーはなくてもそのターンから殴れるっていうルールがあります。なので進化しましょう、その方がいいです。でかつアタック、それで即アタックすると墓地から呪文を1個でもいいし、このミリオンフレームっていうのが、まあ後々紹介するんですけど、そいつを踏み倒せますよと言っています。で呪文は手札から唱えても墓地から唱えても、唱えたら絶対に墓地の代わりに、山札の一番下に送ってくださいよっていうのまでが一連の処理です。まあなんでこれをそもそも呪文で踏み倒して、でそうすると呪文が墓地に置かれるじゃないですか。で進化した状態で出してアタックするとその今使った呪文がもう一回使えますよとも言えますし、まあ手札からは重くて使えないっていうやつを、まあ、先に捨てといてもいいし、なんなら手札に抱えといてもいいし、それをこのネオボルメテウスのアタック時にじゃあ踏み倒しますって言えちゃうっていうのがこいつの強みです。あで最後に、すっげえ重要な効果、こいつがシールドブレイクするときに相手はそのシールドを手札に変える代わりに墓地に置く、まあこれボルメテウス伝統のね焼却効果と言われるものもちゃんとついています。そんな結構強くなったネオボルメテウスホワイトドラゴンでした。2色増えて進化になった代わりに、まあ効果も結構盛られたよっていう話ですね。でジーネオとネオの一応違いなんですけど、普通のネオ進化クリーチャーっていうのは、まあそれこそさっき言った通り進化じゃないクリーチャーとしても出せるし、進化のクリーチャーとしても出せます。その代わりGネオも同じなんですけど、Gネオの方が耐性がついてますね。これGネオってちゃんとついてるやつだと、こいつが場を離れるとき、まあ相手の効果でね破壊されたりとか戦闘で破壊されたりとか、あとまあバウンス手札に戻すとかっていう効果を使われたときに、下を全て剥ぐことで場に残り続けます。これがGネオ進化です。ネオ進化はこれできませんっていうのは覚えておいてくださいっていう感じで、まずはネオボルメテウスで、次にちょっと重要なのが転生の炎ボルメテウスストライクと、これツインパクトっていう、まあ、2面あってどっちかを選んでプレイするカードなんですけど、下がボルメテウスチャージャーの、2種類のカードが1個になったカードです。上の方から見ていきましょうか。ボルメテウスストライクの方、これがミリオンフレームですね。ミリオンフレームってのがボルメテウスホワイトドラゴン、まあ元祖のねのボルメテウスが吐いた炎に命が宿って、で意志持ったのがミリオンフレームと言われています。まあちょっと違うかもしれないですけど大体そんな感じです。なんでほぼほぼボルメテウスのサポートになってることが多いのがこのミリオンフレームっていう種族ですね。本当にボルメテウス専属みたいなサポートで、上のボルメテウスストライクの方、光文明の4マナ、これ単色なんでとりあえず光1個でも含んでおけば4マナで出せますと。 でブロッカー、これが場にいるときに相手が攻撃してきました、このストライク以外に殴ったときにこいつを代わりに、攻撃対象にすることができますよっていう、まあ攻撃誘導の効果かな。あのブロッカーなんで守りますよって言えるのがブロッカーで、このクリーチャーが破壊されたときに名前にボルメテウスとあるエレメント、まあエレメントっていうのが場に出るカードを全てエレメントっていうんですけど、を一つ、手から出せますよという、なんか今スマホに通知が来たんですけど気にしないでくださいマイク拾ってるかな、拾ってなかったかな、拾ってなかったらいいんですけど、まあとにかくブロッカーで相手の攻撃を1回防ぎました。でこいつパワー1000なんで、まあほぼほぼ破壊されます。そうすると手札からボルメテウスを踏み倒せますよって言ってます。まあさっき言ったネオボルメテウスをもうボルメテウスなんで踏み倒すことできますし、本当に今までのボルメテウスと名の付く、でなんならそのボルメテウスホワイトドラゴンじゃなくていいんですよね。もうボルメテウスってついてれば何でもいい、ブラックでもいいし草原でもいいし、そうこれね踏み倒せんのすげえなって電車乗ってる時に思ったんですけど、今まで気づかなかったんですけど、切り札勝負&ボルメテウス、これボルメテウスなんて踏み倒せるんですよね。そうなんでとにかく、守りの要でありつつ、まあ、相手からしても攻撃しづらくなるんですよね、厄介なのが出てくるからっていうのが、上面ボルメテウスストライク、こっちで出してもいいですし、下のボルメテウスチャージャーもすげー強くって、すげー強いわけではないかすげー強いわけではないんですけど、結構欲しかったところなんですよボルメテウスとしては。どんな効果かっていうと、山札上1枚を墓地に送ります、自分のねを送って、それが呪文もしくはボルメテウスであるカードであれば、墓地にそのまま送らずに手札に加えますっていうカードで、これだけだったら別に何でもなかったんですけど、チャージャーっていうのが、まあ、結構前にも紹介したかな、必ず唱えた後に墓地に送るんじゃなくマナゾーンに行くっていうカードなんですよ。これチャー何まに、丸々チャージャーって含まれてるのは全部そうなんですけど、漏れなくそれがねついにボルメテウスで来たなっていうのがすげえ嬉しくって、今までなかったんですよボルメテウスにこのチャージャー、なんで他のところのチャージャー呪文を使うしかなかったんですけど、それがついにねボルメテウスだけでチャージャーが打てるようになったと。で上の面、ストライクは光なんですが、チャージャーは闇の、3マナなので、これマナに送るとなんとね、あの光か闇どっちかが出るようになりますっていうカードでもあったりするんですよね。なんでどっちで使ってもすげえ嬉しいカードなんで、こいつも割と評価してますね。じゃあ3枚目いきましょう、魔法の炎ボルメテウスエコー、これはミリオンフレームの方ですね。で闇と、水を含む5マナのクリーチャーなんですけど、こいつ結構厄介な効果はしてるんですよ。これが出た時に相手の手札1枚をランダムに1枚超次元ゾーンというところに置きます。でこの超次元ゾーンっていうのがほぼほぼ指定するカードがないんですよね。まあゼロではないんですけどもちろん。なので、実質的な、まあ、他のカードゲームでいうところの除外だとか追放だとか、ロストかあとはっていうほぼそこに置ける。でその後にそれが、どっちかであれば、一つを選んで、このこいつの効果として使います。その追放した相手の手札が、呪文であるならばコストを支払わずに僕が唱え、このプレイヤーが唱えます、自分自身が。でそれがクリーチャーであるならば、それが超次元ゾーン離れるまでこのクリーチャーがそのクリーチャーのコピーになります。例えばまあこいつがを出しました、ハンデスしました、で、呪文が落ちましたっていう時にはその呪文をこっちが唱えることができます、相手じゃなくてね。だしそれが仮にクリーチャーであるならば、その追放した超次元ゾーンに送ったクリーチャーのコピーにこいつ自身がなれます。厄介なクリーチャーというかすげえ強力なクリーチャーを相手が手札に抱えていた場合、あのこいつ1枚で詰む可能性がありますっていうのは結構嬉しいと、嬉しいわけではないんですけど、まあ面白いところですね。でめちゃめちゃ強そうに言ったんですけど、このカードは僕は採用していません一応持ってはいるんですけど、あの重い5マナっていうのが重くって使いづれってなりましたね。もうその頃にはねハンドも切れかかってることも多くって、なので僕は採用してないんですが、面白い使い方がある方はぜひ使ってみてください。まあ例えばこいつをその自分でバウンスしたりとかしてもう一回出し直してとか、破壊してもう一回出し直してみたいなことができるんであれば、相手の手札をその数だけ追放できます。まあ超次元ゾーンに送れます。なので相手としては再利用しにくいところにカードがどんどん送られていくんで、まあ入っちゃうよねっていうところはあるんですが、いかんせん5マナ ってのが重くてねそうなので僕はデッキには入れてません。ただこれを使った例えばこれだけのデッキ、そうボルメテウスデッキに必要ないっていうぐらいなんですよね、言っちゃうと。なのでまあ1枚2枚は刺してもいいかなと思うんですけど、がっつり4枚とかいらないなって思ったのがこのボルメテウス栄光。最後に、ボルメテウスミリオンブレイン、これは呪文ですね、クリーチャーじゃなくて、光と水を含む7マナ重い効果、まずガードストライクっていう効果を持っています。これこのカードがシールドゾーンから、ブレイクされて手札に行くときにこれを公開することで相手のクリーチャー1体を指定します。そいつがこのターン、アタックできなくなります。これがガードストライクっていう能力ですね。これいろんなカードについてるんで、まあ割と便利な能力だったりします。でこの呪文を、まあ、手から唱えるときに墓地にあるカードを好きな枚数超次元ゾーンに送ります。さっきのボルメテウス栄光で言った、まあ、追放ゾーンですねに送ると、その置いたカード1枚につきこいつのコストを1少なくします。なので5枚送るともう光水の2文明だけで唱えることができます。こう聞くと強いかもしれないんですけど弱えす。なぜならこいつを唱えるまでに5枚も墓地に送られないからそうなんですよね。まあしかるべきデッキで使うと強いと思うんですけど、ボルメテウスでは使わない。でその効果3ドロー終了。はい、評価のしようがね正直言うとマジックに似たようなカードがあって、それはゲロ強いんですけど、こいつはね正直ガードストライクっていう部分以外に強いとこないなって思ってるんですよね。なんで僕は採用してないんですが、まあこれをね強く使えるデッキは絶対あると思うので、使いたいなって思った方はぜひ使ってみてくださいっていうのが、この4枚が4種類が、今回ボルメテウスと名の付く新規カードになります。でまあ後半でもお話ししていくんですが、僕が採用現状してるのはネオボルと、ボルメテウスストライクのところだけですっていう感じでね、新規カードをとりあえず前半では紹介してきたので、後半では、まあ、ボルメテウスがどういうデッキになったのかっていうところだとか、あとはまあ課題欲しい効果っていうところをお話ししていきたいと思います。以上、前半は、ボルメテウスの新規カードの紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半もボルメテウスについて語っていきます。でまあ現状そのボルメテウスのデッキがどういう結局軸になるのかっていうところなんですけど、まあ結局やることはこのネオボルメテウスを出す、もしくは、ドリームボルメテウスホワイトドラゴン、これがまあ今回の新規ではないんですけど、前回ぐらい去年ぐらいかなに出たカードで、この辺を結局並べていくっていうことにを目指していくっていうことにはなっていくと思います。でそれまでをどうしのぐかっていうのが結局課題なんですよね。現状の、まあ、僕の軸としては、まあ、軽いカードもちょっとあんまりないわけじゃないんですけど、なくって、最低でも、まあ、3マナ、まあ、2マナも一応あるんですけど、これボルメテウスじゃないんですよね。ボルメテウスだけで限るんだったら3マナの、記憶の方のボルメテウスエナジー、これがブロッカーかつ、出た時と離れた時にカードを1枚引けるっていう、まあ守りにも使えるし、起爆剤、ドローができるっていうことで、まあその展開の起点にもなるっていうのがまあまあいいんですけど、こいつ光と水を含んだ3マナだったりするんで、マナの置き方によってはワンチャン3ターン目にも出ないことが稀にあるっていうのがちょっと難しいところ。あと3マナなんでボルメテウスチャージャーとちょっと競合しちゃうんですよねっていうのもあってちょっと難しいのと、ボルメテウスドーン、吸収の方のボルメテウスドーンっていう、これ水単色のカードもあるんですけど、ブロッカーと このクリーチャー自身がまずアタックできないで、出た時に山札上5枚見て、そのうち1枚を公開してから回収します。公開したカードがレインボーカード、多色のカードであれば、クリーチャー1体選んで持ち主の手札に戻せるっていう、まあこれが一応テンポを殺せるカード、相手をバウンスしてもいいし、仮に相手に何もいなかった場合って自身を戻すともう一回使えるんですよねっていうのが強いカードではあるんですけど、その辺を使ってとりあえず相手の攻撃とかを阻害して、で希望と勝利の伝説、これ名前にボルメテウスって入ってないんですけど、効果にボルメテウスホワイトドラゴンを出すっていう、これも要は踏み倒しなんですよね。 ただこれはちゃんとボルメテウスホワイトドラゴンとあるクリーチャーってあるんで、これから踏み倒せるのってちゃんとボルメテウスホワイトドラゴンか、ドリームボルメテウスホワイトドラゴンかネオボルメテウスホワイトドラゴンなんですよそう、これしか踏み倒せない。ただこれとネオボルメテウスの相性が非常によろしくて、クリーチャーが1個、まあ、すでに場にいるとします。 でこの時にネオボルメテウスの進化元、そう、進化クリーチャーって特定のクリーチャーにしか重ねられないんですよ。で水、闇、火のどれかのいずれかの文明を持つクリーチャーに進化できるっていうことなんで、その3文明どれかがあるクリーチャーを1個出しておきます、希望と勝利の伝説を打ちます。この効果でまず2枚ドローした後にボルメテウスホワイトドラゴンである、ボルメテウスホワイトドラゴンとあるクリーチャーをハンドから出せますっていう効果を使ってネオボルメテウスを踏み倒します。この時ちゃんと進化してください。でそうすると希望と勝利の伝説が墓地に送られます。ネオボルは進化してるんでこのターンアタックできます。アタックすると使った希望と勝利の伝説が唱えられるんですよね。2枚ドローして今度はドリームボルメテウスを出すと2点焼却、ドリームで3点焼却っていけるんで盾が全部なくなりますっていうコンボが一応できるんですよ。っていうのもあるんですけど、まあこれロマンコンボなんですよね。正直こいつらが全部手札にいないといけないっていうのがちょっと難しいところ。ただこれはねこのボルメテウス単独で使う上では割と必須なあのテクニックでもあるのかなとは思います。まあ、もしくはネオボルが手札に固まり続けてるんだったらで、かつ、進化元になるクリーチャーが複数ちゃんと並んでいるのであれば、ネオボル、希望と勝利もう一回唱える、もう一回ネオボル、ネオボルがもう一個アタックして、違う呪文をまた踏み倒すみたいな。でこれさっきから呪文しか踏み倒してないんですけど、ミリオンフレイムでも踏み倒せるので、ボルメテウスエナジー、ボルメテウスドーン、ボルメテウスストライク、まあエコーも採用してれば出せますし、あとボルメテウスサイクルっていうのも一応僕は採用してないんですけど、こういうのもいたりして、なのでその辺を使えると、いいのかなっていう、そう使えるとっていうかこの辺を踏み倒してもいいのかなっていうところですね。でさっきも言った通りこのボルメテウスストライクの方がこっちはボルメテウスとついてればマジで何でも踏み倒せるので、例えば相手のクリーチャーに自爆特攻した後に総炎ドラゴンっていうのを出すとこいつブロックされないダブルブレイカー焼却持ちっていうとんでもないこと言ってるんで、ただその代わり8マナなんですよ重くてそう出せないこいつを出したり、ボルメテウスブラックであれば出た時に相手のクリーチャー一体破壊できるっていう妨害効果も持っているので、とにかくねストライクはやっぱりなんかいいなって思いますね。とかそういったのができていくと、てか狙えると一応やっぱ強い動きなのかなとは思いました。なんでまあそういったその呪文とミリオンフレイムのサポートによってボルメテウス、まあ主にこのネオとドリームを出せるようにサポートしていくのが現状狙っていく動きなんだなとは思うんですが、ここで課題、欲しい効果がめちゃめちゃあって、まず一つは軽いメタクリ。結構今のデーマって、まあ、何回ももう対戦は経験してるので思うんですけど、あと自分で使ってても思うんですけど、何かの対策になるっていう軽いクリーチャーが結構欲しいんですよ。具体的な話をすると、例えばコスト踏み倒しメタ、相手がコストを支払わずにクリーチャーを出した時にそれを、破壊するだとか墓地、そもそも出る前に墓地へ送るとかマナーゾーンに置くとか手札に戻すとか、とにかくコストを支払わずに召喚したら、そいつに対してちゃんとペナルティを課しますよっていう能力を持ったりとか、あとは、まあ、ボンキゴマイムってのが今ちょっと入れてないんですけど入れたいカードであって、それは速攻メタ、クリーチャーが出た時、相手がクリーチャーを出した時、そいつはこのターン攻撃できなくなるっていう能力を付与するんです。付与っていうか、攻撃できなくするんですよ。もうこれ要はさっき僕が自分で言ったんですけど、ネオボルメテウスとか、まあ要は進化クリーチャーが進化してもスピードアタッカーで殴れなくなるし、そのもともとスピードアタッカーとかマッハファイターっていう能力を持ってるクリーチャーでさえ出したターンに殴れなくなるっていうような速攻メタとか、その辺の軽いのはやっぱり欲しいなと。そうじゃないと引き殺されるそのこっちがこういうネオとかドリームとかを並べる前にっていうので、軽いメタクリ がやっぱり欲しいなっていうので、それがボルメテウスと名の付いてるのはないんですよ。どうやってもボルメテウスじゃないメタクリっていうのを採用しなければならなくなるっていうのがまず一つで、軽い除去、ボルメテウスの中にも除去はまあありはするんです。まずは5マナボルメテウスホワイトフレア、6000以下を1体選んで破壊できる。かつ一応モードが2つあって、もう1個で、相手のクリーチャー全てをタップするっていう能力もあります。これ攻撃を止めるっていう点と、攻撃をできるようにする、自身のクリーチャーが相手クリーチャーに攻撃できるようにするっていう2つの意味があるんですよね、タップ状態にするっていうのが。なんですけどこれが5マナ、まあドリームも一応除去効果を持っています。これ攻撃するときに相手のクリーチャー1体対象にしてそれをシールドに送れるっていう能力持ってるんですけど、まあ実質除去になるんですよね、やっぱりどかせるクリーチャーを。10マナですこいつ、そうドリームって紹介したことないんですけど、もともと10マナなんですよ。なんでもう本当にね、さっき言った希望と勝利の伝説、これで踏み倒す以外にちょっと出しづれ、まあ、もう一個一応ハイパーエナジーって能力もあるんですけどほとんど使わないんで、なんで、まあ、10マナの除去、5マナの除去、バウンス手札に戻すではあるんですけど4マナのボルメテウスドーンで、今のところ採用してないんですけど、ツインパクトで上面がボルメテウスホワイトドラゴン本家ですね、かつ下面がボルメテウスレジェンドフレアっていう、このツインパクトもあるんですけど、これも一応除去です。下のレジェンドフレアの方が6マナで相手の3000以下を全て破壊した後さらにシールド1つを焼却するっていう派手な効果を持ってるんですけど、これで6マナ、もう1個、ボルメテウスモモキング、スター進化っていうまた特殊な進化方法を持ってるんですけど、そのスター進化かつ進化して出た時に、相手の3000以下を全て破壊する、もしくは相手のシールドを、墓地に置く、まあレジェンドフレアを分割した感じですね、さっき言ったがクリーチャーかつ7マナの進化クリーチャーっていうことで、とにかく除去が重いので、やっぱ2から3、いや3マナかな、2マナで除去ってあんまないんですよね多分。なので3マナとかぐらいで除去が欲しいなと。5マナまで待ってるとね、で5マナでレジェンド、あ、じゃあホワイトフレアか、ホワイトフレアの方は本当に5マナで単体除去しかできないのできつくって、まあその代わり6000以下で除去できるんですけど、で逆にレジェンドフレアとか、このモモ、ボルメテウスモモキング、こいつらは全体を破壊できる代わりに3000までしか破壊できないんですよね、っていうそれぞれのメリットデメリットがあったりして、しかも重い、最低5マナ567っていう感じで重すぎるので、この辺の本当に軽め3000を1体でいいんで3マナで欲しいなってちょっとやっぱ思ってますね、っていうのがまあ1個かなっていう感じですね。でもう1個がコスト軽減、この3種類が欲しいんですよ。コスト軽減もミリオンフレイムのコスト軽減がないんですよね。ドラゴン、種族ドラゴンか、ドラゴンを軽減するっていうのはファイヤーバードっていう連中、あの鳥さんたちが得意としてるんですけど、それもボルメテウスルピアみたいのが一応なくてそうボルシャックルピアはあるのにボルメテウスルピアないんですよね。それもねやっぱ欲しいなって思いますね。でその際はそれこそそのミリオンフレイムも軽くしたいので、ボルメテウスと名の付くカードで、そうするとこのボルメテウスホワイトフレアとかもね、軽くなるんで、それを軽減するっていうカードもまた一つ欲しいなっていう。まあボルメテウスルピアじゃなくてもいいですね、このミリオンフレイムの、コスト軽減持ち、ファイヤーバードじゃなくてもとかがあると、まあもうちょいやっぱり早く対応できるなって思うので、その辺を使ってもっていうか、今後の強化として期待したいなというところであります。そんな感じでいろいろボルメテウスについて語ってきましたが、結局はねボルメテウスって何かに特化させた方が強いです。ボルコンっていうのが元来あって、それってボルメテウスだけでコントロールしてるわけじゃなく、まずドリームボルメテウスっていうのを何だろう、真ん中というかキーパーツに据えます、キーパーツでもねえか、フィニッシャーに据えます。それ以外は何にも関係ない、ボルメテウス何にも関係ないカードで相手を阻害し続けてコントロールし続けて、最後にドリームボルメテウスで勝つっていうのがボルコンなんですよなんでボルメテウス単独で染める必要ってないんですね、実は。その方が強いし、ネオボルメテウスも最近ちょっと動画で1個見たんですけど、まあボルメテウス全く関係ない やあのスペルとかを使って、例えばちょっと今入れたいのがロストソウル、まあロストリソウルでもいいんですけど、7マナの闇の呪文です。なんでこのネオボルメテウスの攻撃時に撃てます、踏み倒せます。そのロストソウルの効果、相手の手札を全て捨てる、強いっていう感じだったりもするので、まあそういった強い、あとはまあまだ採用してないんですけど、後々採用したいのはブレインスラッシュ、これは持ってるんでいいんですけど、それなんかも蘇生できたりするので、まあ早めに組み込もうかなと思いつつも、まだね一応ボルメテウスでちょっと頑張ってみようかなって思ってるところなので、今後ね強化をどんどんしていきたいと、強化っていうよりは入れ替えかな、軸を安定させるっていうのは目指していきたいと思っています。以上、ボルメテウスデッキの特性や、ボルメテウスに欲しいところのお話でした。そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラディカスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということで、ボルメテウスしか語らない1回でした。で、そう、ドリームとネオって別に共存しちゃいけないわけじゃないんですよ。さっきも言った通り、希望と勝利の伝説、これを使うと共存させる理由にもなるんですけど、さっきも言った通りボルコンとかで使うってなると、多分どっちかでいい、どっちかつか ドリームだけでもいい。ネオボルはなんかネオボル特化のデッキっていうのはやっぱり動画で見ちゃって、その方が強そうに見えるなってやっぱ思っちゃったんですよねどういうスペルを使うと強いかっていうと、さっき言ったロストソウルもそうですし、アンタップできるっていうカード、7マナ以下でかつ自分のクリーチャーをアンタップするだとか、まあバトルに勝ったらアンタップでもいいんですけど、そういった効果を使うとネオボルがアタックしました、コスト踏み倒してアンタップしました、もう一回アタックできる状態になります、もう一回アタックしました、何かまた踏み倒せますっていう連番ができるんですよ。でその時にドリームがじゃあ出せるかっていうと、出せんのかなってなるんですよね。なのでボルコンってやっぱ言ってる時にドリームをフィニッシャーにするんだと、おそらくネオボルが入らなくなって、で逆にネオボルを主軸にしてその連番わーってやりたいっていう時には、おそらくドリームは抜けていくっていう、形にガチを極めるとそうなっていくような気はします。ただ僕はロマンを求めるので、一緒に使っていきたいと思います。まあ別々にする必要もないですしね、2個デッキが欲しいってわけじゃないんで、2次3次でなんか4つぐらいデッキ持ってるけどっていうことにはなっていくので、とにかくねこのボルメテウス単独デッキ、まあ今8割ぐらいしか単独じゃないんですけどそう、一応紹介しなかったんですけど、ボルメテウスじゃないカードが2種類今のところ入ってて、それはどっちかというとドラゴンサポート、ドラゴンとか高マナサポートであるパロッタソードルフィアっていうのとロックポロン、こいつらが一応助教の役割を担ってくれるんですよね。でかつ軽い単色、どっちも火の単色で、ロックポロンは2マナ、パロッタソードは3マナっていう感じで、かつ、他のクリーチャーと一緒に使うことで除去として機能するっていうのが、一応採用理由ではあるんですけど、まあこの辺ギリギリだなっていうこの辺も使わないときちいなって思ってるぐらいではあるので、まあそれもね、本当にこの部分がボルメテウスだけになるっていう日も僕は待ち望んでいたいと思います。という感じで、一部の人には、一部っていうかもう9割ぐらいの人には退屈なボルメテウス会いかがだったでしょうか。今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。